聞きたく情報コーナー。情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。さあ、それでは早速本日のゲストの方に自己紹介からしていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、私は NPO 法人障害者芸術推進研究機構、愛称天才アート京都の副理事長重光と申します。今日はよろしくお願いします。
重光さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
NPO 法人障害者芸術推進研究機構、なんだかちょっと難しい名前なんですけれども。
そうですね。
ねえ、あのこちらではどういうお仕事を、どういうことをされているところなんですか？
障害のある方で、うん、アート創作に非常に才能のある方々の活動、うんうん、創作活動を支援する、うん、取り組みをしています。
なるほど。じゃあ今日はどんなお話になりますでしょうか？
はい、今日は北区役所が実施する北区まちづくり提案支援事業の認定事業として採択された、はい、障害のある人もない人も共に生きる街、ふれあい共生館北アトリエからの発信ということで、はい、豊かな芸術性と個性あふれる作品群を紹介する、うん、天才アート展2022オープンスタジオを中心にお話します。
わあ、なんだかすごいですね。天才アート展2022オープンスタジオ、
はい、
ちょっと興味深いタイトルなんですけれども。
そうですね。
こちらはどんな展覧会になってるんですか？
はい、私たちの運営する北アトリエに所属する42名の、障害のある登録作家の方々の独創的な作品350点を展示しています。
350点もですか？
はい。
おお。
本年でですね、第10回目、はい、となる記念の展覧会となります。
あ、10回もされてるんですね。
そうですね。
で、今回は
、はい、オープンスタジオのタイトルの通り、アトリエを会場としてしていますので、完成した作品ばかりでなく制作中の作品も展示しています。さらにですね、会期中に作家がアトリエにおいて制作活動もしていますので、うん、その創作の様子をつぶさにご覧いただけるというところがミソですね。
それお邪魔にならないんですか？
あの作家たちはですね、はい、周りに人がいようと、うん、全く気にせず自分の創作に集中して取り組んでいく方々ばかりですので、全く問題ありません。
そうなんですね。
はい、
まあ、じゃあ本当にあの制作風景も見れて、はい、そしてあの制作中の状況も絵であったりそのものの状況も見れるわけですね。
そうですね。そしてどういうふうに、作品を作っていくか、その手法なんかも、見ることができるわけですね。
これ勉強になりますよね。
そうですね、はい。
ちなみにこの展覧会の見どころというのはどういうところですか？
はい、過去の天才アート展のアンケートではですね、こんな作品は初めて見たとかですね、はい、うんうん、豊かな色彩感覚が素晴らしいなど簡単な声とともに、うん、今申しましたようにどのようにして制作したのか知りたいという希望がですね、うんうん、毎回多く寄せられています。
どのようにして制作したのかを知りたいという方が多いんですね。
はい、ということですね。はい、それで今回のオープンスタジオということになるわけですね。
なるほど。はい、そっか、オープンスタジオというのは本当にもう自由に出入りができる、そういうオープンスタジオ。
そうですね、
ということなんですね。はい、
それでここの作家の個性的なテーマとか、
はい、
制作過程、うん、そして何よりも独創的なその制作手法などを間近に見ることができますので、障害のある人の豊かな才能ですね、
うん、はい、
アート創作のまさに天才ぶりがよくわかると思います。
うん、わあ、これ、はい、なかなか貴重な機会ですね。
そうですね。はい、
か、
また実際に制作場面を見られると本当に多くの作家がですね、
はい、
下書きなどすることなく、うん、いきなりキャンバスなどに描いていきます。
これ下書きなしにそのまま、ね、書いていかれる、はい、すごいですね、
まさに天才ぶりということですね。
そうですね。じゃあもう心の中、はい、頭の中で思い浮かんだものをそのまま絵に、
はい、
すごいですね。
そうですね。この人たち、その私ども所属している作家たちには、はい、その直感で絵を描くという、
直感でそんなに絵って描けるもんなんですか、はいはい、
勉強して絵を描くんじゃなしにね、
はい、
もう自ら生まれながらに持っている直感のようなものですね、
じゃあもう才能ですね、本当に、ね、
まさに才能ですね。
はい、すごいな、ちょっと見たいですよね、はい、これね。
そうですね、
でもこの展覧会ってもう始まってるんですか。
はい、これ展覧会ですね、
はい、
もう実は先週19日土曜日から始まっています。
まあ、いつまででしょう、
は
い、
会期は11月19日からですね、はい、12月4日の日曜日までとなっています、
うんうん、おー、じゃあ、はい、ちょっと早めにね、スケジュール組んで見に行っていただきたいですね。
そうですね、まだ土日があと4回ありますのでね、ぜひ来ていただきたいですね。
ねえ、
はい、
これ平日とか土日によって時間帯は違うんですか。
はい、時間帯は少し違っていまして、平日については午前11時から午後5時までとなっています。
はい、
そして土曜と日曜祝日についてはですね、
はい、
同じく午前11時から、うん、1時間延長して午後6時まで、うん、開館しています。
ちなみにですね、はい、これは6時まで開館という、開館ということは、5時半までに入らないといけないとか、そういう縛りは、
もう
ね、
6時ギリギリに来られても、うん、延長して見られるようにしています。ご案内していますね。
なんと優しい親切な会館なんでしょうか。
そうですね、
そうなんですね、じゃあちょっとぜひ見たいっておっしゃる方は行っていただきたいですよね。
そうですね、ぜひ来ていただきたいですね。で、
場所はどちらになりますか。
はい、場所はね、
はい、
私たちの北アトリエは、千本北王子の交差点の東側の歩道100メートルほど下がったふれあい共生館というところにあります。
はい、
このふれあい共生館は、
はい、
並行した元楽師小学校の校舎を改修して開設した、
はい、
市民向けの開放型の施設ですね。その中にアトリエを開設しています。
すごいですね。
で、入場無料となっていますので、
はい、
素晴らしい作品を見にですね、うん、ぜひぜひご来場いただけたらと思います。
ね、ちなみにこれは、車とかではだ、
学校施設改修した施設ですのでね、
はい、
そしてそこに保育所なんかも入っていますの で、
そうなんですね、
駐車場はありません、うん、
で
近隣に停めていただくか公共交通機関で来ていただくと、うん、
はい、
いうことですね。
でも千本北王子を少し下がったところだとかなり便利な場所ですから。
便利はいいですね。バスはもう10本以上も通っていますのでね。
そうですよね、
は
い、西からでも北からでも南からでも東からでもいっぱい来てますので、はいはい、とても便利な場所です。
そうですね、はい、
そっか、じゃあバスとか自転車も大丈夫なんですか。
自転車はね、駐輪場あるので止めることができます。
じゃあご近所の方は自転車でも行っていただけ
ます
ね。
そうですね、はい、
天才アート展、
はい、
この取り組みは一体どんなきっかけで始まったんですか。
はい、障害のある作家の方々はですね、
はい、
学齢期からもう早くからですね、うん、その才能を発揮する例が多いんですね。先ほど申しましたように、もうなんていうんですか、天才ということはまさに生まれながらにして持っている才能ということでね、
はい、
学歴からその才能を発揮する例が多いんですね。
小
学生ぐらいの年ですでにテーマとかですね、作品の制作テーマとか、はい、うん、制作スタイルですね、いわゆる作風が確立している人がいます。
小学生で、
はい、だから勉強、美術の教育やらをずっと受けてですね、少しずつなんていうんですかね、
はい、
創作していくと、そうじゃなしに、
うん、
ある日例えば突然、お家の方々もよく話するんですけれども、
はい、
6歳の時、幼稚園のあるいは保育所の年長組で突然書き始めたとかね、小学校の低学年頃からもうずっと創作をするようになったとか、非常にその才能が早くから出ている人が多いですね。
そうなんですね、
はい、
うわ、でもそれってね、そのプロの方々、実際に芸術家として活躍されている方からしたら本当に羨ましい限りですよね。
まさにそうですね。芸術系大学の先生方なんかもですね、うんうん、私どものアトリエ来て作品を見て、はい、制作の現場を見たらみんなびっくりされますね。そして、
ね、
まあ、こんなエピソードですけど、うん、学生の見学をしたいということで来られた方もありましたけれども、ね、
はい、
学生には見せられないと、なぜかというと、はい、ショックを受けるっていうわけですね。
そうか、 そりゃそうですよね、必死になって頑張って勉強しても そこにたどり着けないわけですからね。
なかなか岐阜県大学出てもプロの作家になるのはなかなか大変ですけれども ね、
うん、 ですよね、
そこのところがもういきなりできるということでね、
わあ、でもね、せっかくそうやって持って生まれた、ね、才能をやはり引き出してあげたい、活躍できる場所がないと、ね、もったいないですもんね。
そうですね、はい、それであれですね、なんていうんですか、才能があって、で、まあ、学校時代はやっぱりそういう制作の時間とかね、創作アートの時間ですね、図工とか美術とか、そういう時間がありますから、学校時代はねずっと書いて、結構才能を発揮していろんな面白い作品を作ったりされているんですけども、学校卒業すると、そういう場所がなくなってしまうということですね。まあ、中には、お家の方が理解があって場所も、広くてですね、家で創作できるという方もあるけれども、
まずはね、
大抵の方はね、筆を折るというふうな状態になってしまって、創作をしなくなったと、いうことをやっぱりよく聞きました。それでですね、卒業後も、生涯にわたってずっと創作活動ができる場所や機会を提供しようということで、美術の専門家とか教育の専門家、関係者などが集まってですね、今から12年前2011年の5月に、この NPO 法人を設立したわけです。
そういうきっかけがあったんですね。
そうですね。
そうでしたか。
ちなみに天才アート展は、翌年の2012年から、今日までずっと続けています。
2012年からずっと、それで、10回目。
そうですね、天才アート展というのはまあ10回目、あと他にもテーマを決めてする企画展というのがありまして、企画展もこれまで5回しております。
すごいですね。じゃあ作家さんたちにしたら、かなりじゃあ毎年忙しいですよね。
そうですね、作家さんたち、多い人だと1年間に50点も100点も作る人ありますので、
すごい
ものすごい多作なんです。
すごいですね。
で、中には、2ヶ月3ヶ月かかって1点という方もありますけど、大方の方はやっぱり構想を練ったり、そういうふうなね、いわゆる勉強してするタイプの方じゃなく、直感でしますので、どんどんバリバリ作っていく、そういう方が多いのでね。
ちなみに他にどんな活動をしておられるんですか？
はい、私どもこれまで、なんていうんですか、全部で8つの柱を決めて事業を取り組んでいます。でまず、一番初めはですね、これはやはり作家さんたちが自由に創作ができる活動、場を提供しようということで、アトリエでの制作会を、これも一番トップに据えていますね。で、次にそうした完成した作品を、やっぱり収蔵してきちっと保管していく、保存していく、ということが大切ですので、そういう作品の収蔵事業もしています。ちなみにこれまで4500点の作品をこの北アトリエの中で収蔵しています。
すごいですね。ちなみに その作品を4500点収蔵するとなると、スペース大変なんじゃないですか？
もう大変な場所ですね。ちょうどですが、学校の施設を改修していますので、ちょうど教室1個分ですね、中にびっしり作品が詰まっているというふうな状況ですね。
すごいですね。でも、そういった美術作品ですから、管理もただ置ければいいというわけではないでしょうし、色が褪せてもいけないし、大変なんじゃないですか？
ですからもちろん空調が入っていますし、そして窓はすべて遮光カーテンを、年中遮光カーテンをして、いわゆる紫外線とか直射日光が当たらないようにしています。それから作品一つ一つ、やはり紙作品については、ファイリングをし、それからキャンバス作品については梱包して全部保存しています。
すごい。これもう管理していくだけでも大変ですね。
もう大変な作業ですね、
そうなんですね。他には、
そしてやっぱり作品を保存するだけじゃなしに、作品アーカイブと言いましてね、作品をデジタル画像で撮影して、でデジタルデータとしても保存しています。
今ちょうどちょっとホームページを開けさせていただいて、この作品アーカイブというところを見てるんですけれども、どれも本当に個性的な、
そうですね、
またどれもインパクトがあるんですよね。
そうですね。
すごいですねこれ。
そうですね、やはりなんていうんですか、今までの大抵の方、今までこんな作品、こんな作品を初めて見たという方が多いですね。はい、ね、それは障害のある方の作品がやはりこれまであまり社会に公開されてこなかったということがやはり一番大きいだろうと思います。
そうなんですね。
ただ世界的にこの、はい、何ですかね、20世紀の終わりぐらいからですね、はい、障害のある方、うん、欧米を中心に非常に注目されて、うん、少しずつですね、うん、社会に公開されるようになってきていますね。うんうん、ですので私どもは作品アーカイブを使ってですね、はい、そうしたホームページ上で公開したり、はい、それから、アーカイブをですね、はい、社会に公開することで企業さんの、うん、広報誌とかあるいは商品のデザインに活用していただくというふうなことにも、提供しています。
なるほど、はい、でも、こうやってね管理をしていったり、はい、例えばその作家さんたちが作っていく書き上げていくものとかにはやはり絵の具であったりとか、はい、その材料が必要になります
よね。そうですね、はい、
結構なお値段がするんじゃないんですか。
画材費もね、非常にかかりますので、うん、私どもまあ会員さんからの会費というのはまあまあ非常に少なくてですね、うんうん、大方は寄付金、それから企業を、はい、京都に本社を置く、はい、置いておられる企業さんなんかの協賛金とか助成金、うんうん、それから、自治体の、うん、補助金、
はい、
あるいは公益財団などからの助成金、うんうん、そういったもので運営をしております。
わ、じゃあ本当にもう頑張って集中して、作っておられる作家さんたちにとっては本当にありがたい環境が出来上がってきている ということなんですね。
作家さんって手ぶらできたら、うん、もう画材はすべてアトリエに準備されているということですね。
はい、そうなんですね、そっか。うわ、他にはどんな活動をしたりしておられますか。
はい、今現在作品は4500点収蔵していることを先ほど申し上げました、うん、そして、はい、そのうち約半数ですね、半分の2200点、はい、ほどですね、うん、今作品アーカイブしています、
うん、
そしてこの作品アーカイブデータを提供して、はい、そしてその収益を得るということですね、うんうん、それから作品の原作品を、レンタルに出して、
はい、
それから企業さんの本社の建物の中に飾っていただくとか、うん、ホテルのロビーに飾っていただくとか、そういう作品レンタルなんかをしております。は
い、
また作品そのものをね、はい、販売も今、うん、一昨年から開始しています。
すごい。
そしてその作品の、はい、販売とか、うん、レンタルによる収益をですね、はい、から作家の皆さんに還元をして、
はい、
ですから障害のある方々がですね、なんていうんですか、自分の才能でもって、うん、稼いだお金を、うん、自分の経済的な自立に役立てるということですね。
うわ、これ大切ですよね。
そうですね、ややもすると障害のある方々、うん、慈善とか福祉ということでね、うん、支援援助ということが中心になりますが、
うん、
才能のある方の才能自ら、うん、発揮して制作したものが販売されて、うん、そしてその収益をで自分の経済的な自立を進めていくと、うんいうことですね。これは非常に大きいことですね。
そうですよね、はい、本人にとっても本当にやりがいがありますよね。
そうですね、
ね、はい、うわ、そうなんですね。
障害のある方々のやはり何ですか、自らの力で生きていく、
うん
ね、それも自分の才能を生かすと、
そうですよ、ね、
いうことはですね、非常に、大事なところだというふうに考えています。
ね、
は
い、いやでもこれで、いろんな、ね、方々とのコラボレーションとかがあっても面白そうですよね。
そうですね、今例えば、北区に移ってきましたので、
はい、
この、例えばこの放送のスタジオのすぐ近くにある大谷大学さん、
う
ん、
お隣じゃないですか、
の、はい、研究室の方々ともですね、はい、学生さんを中心にコラボしたりしております。
そうなんですね、
はいはい、ですので地元の方々の、ね、ボランティア、はい、なんかもっとね、募集してますので、
はい、
力添えいただけてありがたいなと思ってますね。
わ、でも興味のある方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、そういったことを知りたい、確認したい、問い合わせたいっていう ときにはどういう形で、はいはい、
あのボランティア募集もそれから何よりも作家の募集についてもですね、うん、
はい、
私どものホームページから、うん、申し込みしていただくようにしています。
なるほど。
ネットで、うん、天才アートと入力していただいたら、うん、立ちどころにヒットします。
ね、
世界中で天才アートという、はい、あのキーワードは私どもだけですので必ずヒットします。
わかりやすくっていいですよね。
そうですね。
ちなみにあの作家さん方はどんな方なんですか？
作家のある方々は、
はい、
例えば自閉症の方、うん、それから知的障害の方とか、うんうん、あるいは精神障害の方々、うん、そういった方々でアート創作の才能のある方々、うん、42名が今現在、結集しているところですね。
42名もいらっしゃるんですね。
そうですね、はい、
もう本当に作家として活動しておられるわけですよね。そこで習いに行くとかそういうのではないですね。
もう全て自分の才能で、されています。私どもですから一切指導とかいうことはいたしません。
ほう、じゃあもう本当にもう作家なんですね。 その方々ね。
そうですね、作家の中にはもうすでに作品がですね、
はい、
30万50万とかで売れている方もいます。
わ、嬉しいでしょうね、はい、
そうです ね、
あの、はい、お金ではなくその自分のアートがあの気に入ってもらえたんだっていうその喜びは大きいんですよ ね、
は
い、
彼らはですね、あるいは彼女たちは、うん、あの作品を売るために制作してるんじゃないし、
うん、
売れたからといって、うん、変に欲を出したりとそういうことなくて、うん、ただとにかく制作をする、うん、創作をすることが楽しい充実している、そういうことが一番大事なところです ね、
その楽しい気持ちを続けられるっていう、はい、
そうですね、
ことにつながるわけですよね、
はいはい、
そうなんですね。そのアトリエでの活動っていうのはいつ頃されてるんですか皆さん？
あのね、平日は、月火木の、うん、10時から16時まで、
うん、
それから平日はですね、例えば、福祉事業所とかに通っている方々は土日しか、はい、活動できませんので、
はい、
土日の活動のために東山区にもう一つアトリエを設けています、う
ん、すごい。あの、はい、ちなみに、北区と東山区2つにアトリエがあるわけですが、
そうですね、
その絵だったら、
はい、
持っていかないと描けませんよね。
あ、いえいえ、あのね、すべてアトリエの中で描けるようにしています。中には自宅で描いた作品を持ってこられる方もありますが、
うん、あ、なるほど、はい、じゃあそうやって運べる範囲のものなんですね。
そうですね、はい、
一瞬あの、はい、すごく大きなものを想像してみたりしたんですけれども、
自宅ではまあそんなに、ね、大きいのできませんので ね、
そうですね。
アトリエだとやっぱり作品あの50号とか60号とかね。
50号っていうとどれぐらいの大きさなんですか？
50号だったら縦がやっぱりね1メートル10センチ以上ありますのでね、
じゃあちょっと持ち運びも大変ですね。
そうですね、はい、
おー、すごいな。
車で運ばないちょっと大変ですね。
そうですよね、
はい、
そっか。わ、でもそんないろんな作品を描いてこられてるんですね、はい、皆さんね。
そうですね。
あの、ちなみにこの作家さんたちがこうやって参加するのにどれぐらいの費用がかかるんですか？
あのね、一応、平日の活動の来られる方は、うん、1回250円、
うん、
休日に来られる方は1回500円をいただいています。はい、
それだったら、ね、はい、なんか頑張ろうと思いますよね。
そうですね、やっぱり ね、うん、あの全く無料というよりもやはり少しでも自分もお金を支払ってという、うん、ここが大事なところだというふうに考えています。
なるほど、はい、そっか。いやー、でもね、あとあのこの作家登録もしあのしたいって今聞いていてしたいと思われる方がいらっしゃったらどういうふうにしたらいいんですか？
はい、あのインターネットを通じてですね、はい、あのホームページから私どものほうに申し込んでいただいたら、
はい、
あの私ども先ほど申しましたように作風が確立しているということが大事ですので、
うんうんうん、
作品の画像をその申し込みの時に添付していただいたり、
はい、
あるいは、面談をもしさせていただきますので、うん、その時作品の実物を持ってきていただいたりして、
うん、
一応審査はさせていただくということになっています。
そりゃそうですよね、あの、はい、作家として登録していただくわけです
からね。ですね、はい、
なるほど、はい、わ、でもこれはすごく興味深いお話ですね。そして
そ、ね、
この作品リアルで見たくなりました。
はい、ぜひぜひあの12月4日日曜日までやっておりますので、
はい、
ぜひご来場いただけたらなというふうに思います。
ありがとうございます、
はい、
詳しい内容を、確認されたい方は天才アートで、ヒットいたしますのでホームページでご確認ください。
そうですね、はい、ホームページでも案内しております。
はい、今日は NPO 法人障害者芸術推進研究機構副理事長でいらっしゃいます重光豊さんにご出演いただきました。重光、はい、さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。